はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。はい、
12月8日、本日も始まります。マクヨレジンチャンプルでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。
はい、今日は本日はともきがね、別の。
はい、前のロケがちょっと押してるということで、はい、
少ししたら到着するとのことです、
はい、スタートはあの私と深夜さんの2人で、
はい、2人で、
はい、やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。12月8日ですけども、
うん、もう 2回目ですね。12月入って
あと残り2回ですか。
はい、
いや毎回言ってるけどあっという間だな。
だからね、もうやばい。
なんか俺らは年を取ってってさ、
はい、
うん、じっちゃんばっちゃんになってさ、
はい、
あの思い出話として語るんだろうな。
オリジンチャンプルの話を、うん、いやシアさんいるかなその時。っ
ていうかさ、たまに思う、60歳過ぎた時って、
はい、
どんな関係になってんのかな、みんなと今の。
あ、
日付変更戦のメンバーとか、
はい、
多分その時もやってるのかなとか、もうないのかなとか。
さすがどうなんすかね、30年後とかはさすがに想像つかないな、ね、なんか小学生の時に大人になったら何になりたいですかって、
うん、
大体でも25、6とかじゃないですか。なんか想像できる大人、なんかこの就職する時に何になりたいかみたいな、
うんうんうん、
30、40とかなんか想像ができないというか、
まあ、知らないもんな、うん、もう30、40の時は確実に赤ちゃんもいてみたいな。
そう、お母さんとかの年代じゃないですか、うん、だから
子供もいてみたいな。
大人になったらの時にあんまりお母さんの年代って想像できないなっていう。だから今自分が50とか逆になんか近くなっても想像できないというか。
だってお前あと15年後ぐらいでしょ。
本当だ。
だって俺なんてあと10年ちょっとしたら50代。
そうですよね。
ってことはよ、うん、その時に本当に何してんのかなって思うんだよ。
変わんないんよ。うわ、でもさすがに変わるかな。今から10年前って言ったら私が23、深夜さん28。何してました28。
普通に演劇やってましたよ。
でそっからその時に38になること想像してました。
まあなんとなくしてたよ。
どんな想像しました。
いや普通にやってるだろうなってしか想像してないけど。
でもその次の10年後は想像できない。
してない。
できない。できないっすね。
本当にね、本当に不思議な、60になった時にみんなと仲良く喋れてるの。
確執ができてるかもしれない。
なんかほらみんなもいろいろ結婚とかさ、
人生がちょっと分かれてて、
みんなとも会ってないんじゃないかな。
いやさすがにじゃないですか。よっぽど何かなければここまでなんか言ったら濃密に過ごしておいて話さないとか。どんななんですかね。事務所に所属してたら、まあ、変な話忘年会のお知らせとかはあるじゃないですか。
忘年会のお知らせ。隠居してる形になってんだな。
なのか
怖くない。ちょっとも
しかしたら本当にだって3、ね、60っていうことは30、まあ、にあっても20年後じゃないですか、うん、20年後代表うちの代表とかもう60、うん、20年後だから
70
とかですよね。だからそれこそ誰かに代表自体が変わってるかもしれないですよ。
ああそっか、
うん、誰かに譲るって言って代表がね、あの深夜さんだってひとしさんから劇団の頭を2代目で受け継いでるじゃないですか、みたいな感じで。もしかしたらね、別の方が代表になってるか分かんないし。
なんかこんな考えたらすごいね。
うん、
ちょっとなんかな、怖いね。あと20年後だよ、俺60ってさ、もう20ちょい、22年後。
あ、今でもツイキャスで芝居太郎か博士さんとゆうたさん来てますけど、うん、ありがとうございます。芝居太郎博士さんが人生何が起こるか分かんないよと。博士は5年半前は沖縄に住むなんて思わなかったけんねってあるんですけど、
う
ん、私もだって言ったら10年前が23とかですけど、その時沖縄住むとか思ってないですもん。
選択肢になかったでしょ。
全然なかった。
沖縄は遊びに行くようなところだもんね。
そう、大学の卒業で22の時に、沖縄に来たんですけど、その時そこまで沖縄にハマることすら思わなかったです。
ああ、なるほどね、
うん、演劇はもしかしたらやる、またね、やるかも、戻るかもしれないっていうのはありましたけど、うんうんうんうん、まさか沖縄で、しかもこんながっつり、しかも何回か言いましたけど、私最初劇団大勢が芸能事務所っていうことも知らなかったから。
ああ、言ってましたね、
うん、なんかこうテレビの CM だったりとか、こう映画とかにも関わるっていうことも一切わかんないし、ましてはね、そこのマネージャーやるかもわからないし、知らなかったし。
そっか、あなたは結構な、うん、あれだね、変わってるね、
うん、
でも俺もだって21、2ぐらいで入ってきたんだけど、
はい、
まさか俺も演劇をねこんなに劇団としてねやってるなんて思わなかったからね。
あ、
だってずっとあのフリーターとしてさ人生を楽しく全うに生きるんだよ。
いつの間にか劇団の代表になり、
うん、
劇団の頭なんだよと毎日怒られ、
ね、うん、毎日怒られ俺の求めてた38歳はこんなもんだったんか。
結婚してるとは思いました。
思ってた。
38になったらさすがに結婚してるだろうなと。
さすがにいくら荒垣信也でもさ、バカじゃないからさ、それも子供のさ、うん、2人ぐらいはいてさ、
うん、
女の子がいてさ、うん、何稽古とかもさ、この日ちょっと家族サービスで休みますっていう言葉もね、言ってるだろうななんて思ってましたよ。
思ってた。
それが何ですか。人も一人ぼっちだよ、もう。相手もいないし。
相手も子供どころか相手すらいない。
相手すらいない。
予定すらない。
予定すらない。
怖いね。
だから本当に何があるか分からないって、
ね、
博士も言ってたけど、そういうことですよ。
はい、誰だ、スピーディーワンダーさんかな。
うん、はい、ありがとうございます。
ギマ代表、あ、白馬代表、ギマ専務。
ああ、モーリーとサーネ、
モーリーさんが代表か。
ああ、なんかでも、イメージ湧くちゃう、これ。
ああ、どんなかな。なんかみんなが支えないとっていう気にはなりそう。なんか大丈夫か、モーリーさん大丈夫かな、モーリーさん大丈夫かなって言って。
え、でもモーリーとサーネでもあと20年ぐらいも50超えてるか。
超えても私の1個上なんで34かな、34、54歳ですね、20年後。想像つかないな。
つかないな。
つかないです、
ね。20年後ったら代表が68ぐらいになって。
今そう48です、68ですね。もう70、笑っと笑っと。
ウケる。本当にさ、うん、これこそさ、真面目に考えれば考えるほど怖いさ、
うん、
ここに俺演劇のやってるさ、うん、表現者のあれがあるんだけど、うん、
安定はしてないですからね、
うん、真面目に考えれば考えると本当にもう怖くてよ。
そうね、
俺をもしね一人者だとしたらね、
はいはい、
誰がね、
うん、
老後の面倒を見てくれるのかなって
そうですね、
うん、
いつまで、ね、いつまで健康でいられるんだろうっていうところじゃないですか。体が資本なもう商売だから、うん、
プラスいつまでここにいさせてくれるのだろうかとかもあるさ
ね、仕事ね、体が動かなかったら舞台いつまで立てるんだろうとか、どんなかな、ね、
しかももう俺らが知らない若手のさ、うん、劇団もいっぱいできてきてると思うわけ、
はいはいはいはい、
演劇人もいて、で俺らなんてもう知らないみたいな。今俺らはさ、日付健康線で若い子と絡むからあれだけど、
うんうんうん、なんかレジェンドみたいにはなってるかもしれないじゃないですか。なんか初代総合演出みたいな昔ね、日付変更線っていうやつがあって、その時の総合演出で荒垣信也さんって人がいろいろやってくれたんだよと。
あ、いつもコンビニの前で酒飲んでるおじいっつってあの人がだったのっつって、
あの人があって落ちぶれたもんだなみたいな、
あの人しょっちゅう我が町なんか覗きに来るけど、そういうことだったの
みたいな。わかんないです、もしかしたら我が町のオーナーとかやってるかもしれないですよ、別の。もしね、20年後今の場所がさすがになんかこう区画整理とかで厳しくなって、じゃあなんか別のとこでやろうって言って、なんか別のとこでなんか もっと、もしかしたらなんか僻地でやってるかもしれない俺は離島でなんか演劇を進めていくんだみたいな、波照間島とか。
あそれはでもね、あ、お前のこれ聞いてちょっとなんか一つ今ピンってきたの。
あ、楽しそうだなって、
うん離島で演劇活動を。
一個やばい。
いつか深夜さんが急に、離島に行きますっつって。
なんか最近、波照間島で演劇盛んらしいよ、みたいな。観光のコース。
盛んらしいよ、つって。なんか名前をちょっと変えててな。
変えてて。あれみたいな。
新垣さんってこと言ってるみたい
です。新垣深夜って。
あるかもわからんね。
まあでもわかんないっすよね。もしかしたら本当に。
だってもうそんだよ。50ぐらいになったらさ、うん、もうこんな感じでやってるだったらもうね、その可能性もあるってことだ
よね。まあもうね、劇団尾瀬自体は若手に任せられるからって言って、うん、若手に任せて、俺はちょっと別でもっと広めるんだみたいな。で、多分、まあ、しんやさん県外もそこまで行ったことないって言ってたじゃないですか。うんうん、あんま離島とかにもだから行かないじゃないですか。うん、行ったらもしかしたら本当にそっちが、なんだろう、あ、俺が求めてた場所ってここだったんだみたいな、
あるかもわからんね。
だから自分が沖縄に今まで来たことなくて、あ、
そうかそうかそうか、
来てるうちにこ、ね、沖縄に住んだみたいに、シアさん最近よく波照間島行くよねみたいな
でも言うけど、うん、そこに、 すごくね、あのドラマみたいにね、
はいはいはい、
素朴な先生とかさ、
はい、
女性の素朴な先生とか、もうって言いながら、あの、お手伝いしてくれるような人がいないと、さすがに俺も移住はできないよ。
あ、一人はちょっと寂しい。
一人はね。
ああ、わかんないっすよ。なんかもうそれこそ結婚とかもうどうでもいいやみたいな、こう。
あ、もう
仲間がいればって言って。
もうそういうのもさえも、もう煩悩もなくして。
そうそう、なんかちょうど仙人みたいな感じで、こうなんか、あの、児童、子供を一緒になんかこう、
な
育てるみたい。島ぐるみで育てるみたいな。
島の劇団作るかもな。ハテルマ劇団つっても。島ごとが劇団みたいな。
ああ、もういいっすね。
なんていうか、なんでハテルマ島やんば。
いや、わかんない。なんとなく、一番こう、
うなんとなく
ね、パッと浮かんで、な石垣とかだとちょっとありそうじゃないですか。
でかいよ。
うん、まだね、やろうと思えばできそうだけど。
そうだな。それだったらな、ハテルマ島とか、黒島とか、ね、うん、
黒島とか。
ちょっとあの、目が行き届く範囲の中のな。
そうそう、与那国とか。
与那国とか。与那国でか。劇団ドサン、ドナン。
大馬さんと一緒に。うん、はい。池正さんが、そしたら、ハテルマ行こうっとと。
出席してください。
新垣さんのね、劇団を。
今なら、すぐ主演女優ですよ。今、僕、まだ何も始めてないところで。
見に行くんじゃなくて、うん、出る側なんだ。
出る側ですよ。
ああ、なるほどね。20年後か。
なあ。
でももう、来年のことすらちょっと想像はできないですからね。来年とか。
来年はまだ思うけど、
うん、
俺やっぱ3年後とかかな、40歳になった時にとか。
ああ、
私40になるんだよ、深夜さん。
深夜さん、自分で。ねえ、40ですよ。
40だよ。
40だよ。いやー、自分、まあそうね、40になる。30になる時に、めっちゃやっぱ言われたんですよ。
うん、
30か、みたいな。うん、や、なんか、とうとう大台だねじゃないですけど。うん、
ミドルですよ、ミドル、うん。
で、やっぱ30になった誕生日に30代の人からいらっしゃい、いらっしゃいって言われ。で、なんか30になったら一気に体調きつくなるよとかいろいろこう脅されて、うん、したらもう逆に今32とか33とか、ちょっとどうでもいいんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか誕生日が来ても。で、最近知り合いがみんな、3つ下の子たちが誕生日がどんどん来て、まあ30代になったから、まあ同じこと言ってますけど、今度だから多分1個の波としては40じゃないですか。
うん、40だよ。
40になったら余計に余計じゃないですか。それこそね、よく40になったら大腸検査じゃないですけど、
これ40になった人の意見を聞いてみたいな。
ベンビーさん、平安さん、
福永さんもだ。
あ、
福永さんが意外に44とか3ぐらいだからね。
復帰っ子ですよね。
復帰っ子、
うん。はあ、いやー、深夜さんでも40でも変わらなそうではありますけどね。
あ、本当に、うん、それはいい意味で、
いい意味で、
うん、死にハゲ散らかしてたら面白い
でもやっぱでも体力の衰えは感じます？
ちょっとは思うよ、
うん、なんかやっぱ深夜さんって言ったら結構体力勝負じゃないですけど、うん、あんまりこう後先考えずに突っ走るタイプじゃないですか、うん、はいはいはい、それがなんか後先考え出したらそれはそれでちょっと嫌だなと思います、
ね、あ、なるほどね、
うん、
いや、あるかもわからんよ。
いや、ちょっと俺ここ仕事詰めすぎだからごめん、ちょっと今回の客演断っていいとか。
そんな。
ハッピーバースデー。いきなりだな。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア、
新垣慎
也。慎也さん。ハッピーバースデートゥーユー。わー、ありがとうございます。サンジャー
さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、
じゃあ願いを。
願い事。
して、頭の中でして、
はい、
できたら、せーの、あ、いこう
と、ちょっと小刻みに、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやね、いやね、本当のことを言うと俺今年みんな忘れてんだろうなと思ってた。
はい、チーズ。はい、
俺の誕生日みんな忘れてんだろうなと思って。
本当は先週が一番近かったんですけど、
そう、う
ん、
そうなんですけど、今年の目標で、
うん、
あの2人の誕生日に何か手作りするってこう
秋山さんの目標で
書いたじゃないですか。
はいはい、言ってましたよ。
で、トモキの時は作ったんですよ、
はい、
一応誕生日に近い時に、うんうん、まあ、シアさんいなかったけど、
はい、その時いなかったですね。
そうだけど、だ本当は先週やろうと思ったんですけど、うん、本当に先週も水曜日の休園日休みもらったんですけど、うん、本当に体が動かなくって、
はいはい、
もうずっと寝てたんですよ。
寝てたと。
で、ともきに、もう無理っつって、明日作れんって言って、だから明日スルーさせてくれと、うん、誕生日を。
その話じゃ触れないこうっつって、こっちでのやりとりがあったんですよ。
俺もじゃたまたま触れてないよね。
はい。誕生日みたいな話。そう
38歳になったんですよ、
自分からは言わなかったわけ。うん、はい、しんやさんも珍しく、俺誕生日だったんですよ、二、うん、人なんか忘れてないみたいな。
う
ん、
ああ、そうそう、俺も、それも最後忘れてた、俺も。
でもまあ、日付始まった次の日が誕生日だったから、
そうそうそうそう。
一周目でパタパタしてたって、うん、あ、すみません、遅れました。遅れの申し子、ともきです。よろしくお願いします。
ともきです。おかえり。
すみません、遅くなりました。
そう。で、うん。さすがに昨日頑張ってちょっと作って、うん、でトモキがまあ今日と遅れてくるって連絡あったから、はい、じゃあ遅れてくる時にケーキ受け取って、はいはい、あの誕生日を歌いながら入ってきてってお願いします、
はい、さっきの持ってきたやつあれ手作り、
あれが手作りです。
すげえ、あれ手作りなんですか。
ちょっと楽しみだね。でも本当に味は大したことないはず。
待って、今日トモキ本番ある？
あります。
あるか。
はい、何よ。
何ですか。
お腹壊したらみたいなことですか。え、
食べない方がいいよって。
そうそう。いや、でも本当にありがとうございます。
いや、おめでとうございます。う
ん、今日はでもね、差し入れパーティーなんですよ、結構。
あ、そうなんですか。うん、これ、まあね、これ。
シーゲーさんからいただい
て。あら、あ、そっか、なんか、うん、マック買ってくるみたいなこと言ってましたね。
はい、シーゲーさんからマックと、あと、万代さんから、はい、よく万代さんがも、持ってきてくださ
った。めっちゃ美味しいやつだ。
チュラ玉養鶏場の。
出た。
開けます。ブッセー。
ブッセー。ブッセー。いや。
万代さんおしゃれだよな。
うん、おしゃれなんすよね。
ね、結構こういうのね、スイーツ、
スイーツ
はね、スイーツ得意だよね。
ふわふわの美味しいやつとか、うん、女子が好きそうな喜ぶやつ。
あの舞台関係者だったら毎回の差し入れ楽しみになるぐらいだよな。
ね、
どんなの持ってくんだろうなつって。
うん、
いいところですよ。はい、スピーディーワンダーさんから、はい、トモキの代で荒垣さんありがとうございました。帰ってもいいですよ。
お疲れ様でしたつって。
なんでや。スピディさん、なんでや。
スピディさん、はい、はい、日付編シアさん泣いてる泣いてるっていう気持ちさんから。
本当は泣いてた。さっきもね泣いてた。
見えました。
何を？
あのシアさん今スタジオの外が見える席に座ってるじゃないですか。
うん、いや全然分からなかった。
分かんなかったんだ。うん、いやトモキが入ってこう来る瞬間にだから。どうやってこっちの話に引き込もうかなと思って。
いや、トモキ来たのに、うん、なんで入ってこないのかなってずっと思ってて。
ああ
。だから、この CM、
はいはいはいはい、
一発目の CM 一個まで待たされてんのかなと思ってた。
ああ、なるほど、なるほど。タイミング的にね。
ああ、そうなんですね。
はい、
で
もありがとうございます。いやいや、おめでとうございます。
1週間遅れましたが。
ちょうどね、この話をする前に、は
い、
誕生日、
すごい、
60カットして、
60歳になったらどうしようって話してたん
ですよ。ああ、いちご2つついた主役の。
一番。
いや、このビ
うわ
ー、バックも。
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、俺キウイ好きなんだよな。キウイがついてる。
ありがとうございます。
あのね、チョコケーキみたいなやつに生クリーム乗っけて、フルーツがね。
ありがとうございます。
たくさん乗ってるタイプのケーキに仕上げていただきました。
はい。
もう
本当に手作りなの？
手作りですよ。
すごい。結構すごいね。
いやいやいや、まあ、炊飯器で作るやつ。
前僕にくれたのとはまた違う。
また別。
ケーキ。
陶器のはレンジで作れるやつで。
はい。
これは炊飯器で。スポンジだけ作ったんで、
で自分で生クリーム買ってきて、
そうそうそう、またここで仕上げましたよ。
本当にね、
椅子の上で、
本当にあれですよ、見せてあげたい。
写真撮ってアップしたらいいですよ、じゃあ。見せはしないですか。
写真アップする。
見せてあげたいで終わるんで、
いや、ありがたい。
じゃあ果物があるとありがたいね。
う
ん、何でも
自然の甘さね。
自然のね。
うん、あとね、このやっぱセットでコーヒーをつけてくれる大城さんの優しさ、そしてこの甘いものと、うん、いいバランスでブラックをいただけるっていうね、一番いいバランスですよ。
そしてこれはケーキに合わない果物たち、
はい、あ余ったやつ。
あ、違う、なんかあんまりほらリンゴとパイナップルってケーキに合わないじゃん、
はい、
だからちょっとそれの別でカットフルーツで買ったやつ。
いや本当にすごいわ。ちょっとヒートマジちょっとお前女子力。
いやでもちょっと待って、味がよくわからん私。
だってさ始まる前にさ、うん、化粧してないっつってさ5分で化粧してきた女だよ。
そう
始まる前に
我が町行ってから化粧するとちょっとパタパタするんで、うん、5分で化粧す、50分だったんですよ。
あ、
なんで5分で化粧してくるからちょっと待っててくださいって言って戻ってきたら本当にちょうど5分で、
うん、55分に戻ってきて、
わこいつ5分で化粧してるすごいって話したんですけど、はい、されたんですけど、
その女子力がこのケーキとして現れてきたってこと。
いやでも本当に、あ、もう一回 CM 行きますけど。
そうなんですよ。でもしなさん、じゃあ行く前に、
じゃあ一回食べてみますね。一、はい、回食べてみるっておかしい。
2回目はないのか。
もう今ねスポンジの部分とクリームだけいきました。フルーツは
うまいです。
おお、
あー、よかった。
おいしい。何このしっとり感。
おお、しっとりスポンジなんですか。
うん、おいしい。
おお、楽しみだ。 これで秋山さんの今年の2016年の目標はもう達成です。
達成です、
あの奇跡の一枚を取らなくていいってことになったんですね、うん、
あとはトモキだね。
あとはトモキだ。
深夜さん終わってるから、
ね、俺も
そっか、うん、どうにかじゃあまた、年末前に、
ね、
次がラストでしたっけ。先週来週が
うん、もう2回やるかな。
来週再来週が
21日が
了解しました。ラストです、ね、そこら辺に数えカウントしましょうか、
はい、
じゃあ一旦 CM 行きまして、うん、また差し入れもいっぱいオープンしていってね、うん、
はい、メールもいっぱい来てますので
味したいと思います、
はい、
うちなんち
だ
ね。
今日メールいっぱい来てますね。
お、本当ですか。ありがとうございます。今日メールは僕ですね。はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと、書いて、頭ハッピーバースデーも添えて、メールお待ちしております、
う
ん、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
FM なは
78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。ビッグワン
での買い物楽しみだ
な。え、ニーニー、あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
FM FM なは78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、12月8日木曜日17時22分になりました。今日はサービス大御礼で CM を2回流すというね、ありがとうございます、木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、やっておりますよ。ありがとうございます。
すごいケーキめっちゃうまいっすね。スポンジの中にあのチョコもちゃんと一緒に入ってて、
めちゃくちゃうまい。
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、
メールが今日いっぱい来てるということで、
う
ん、早速いつも読んでいいですか、はい、木曜オリちゃん、
はい、
オリちゃんネーム沖縄大好き、ありがとうございます。
小
栗智樹さん、劇団大勢の荒垣真也さん、はい、秋山ひとみさん、こんばんは、は
い、こんばんは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、おりちゃんネーム沖縄大好きです。
どうも
ありがとうございます。しばらくぶりにメッセージ出します。お元気でしたか、
はい、
逆にお元気でしたか、
うん、
ね、腰の痛みも落ち着いてきたのですが、うん、あ、なんか前ね、ぎっくり腰になったみたい なんか腰が、
そうですね、痛いって言
ってましたね。近々整骨院行く予定です、
うん、
最近顔のニキビと左手の人差し指にできたイボの治療をしに皮膚科に通院中です。
あらら、
イボの治療がかなり痛くて痛いですね。液体窒素で冷やしてイボを潰すのです。時間が経つとヒリヒリして痛くなったり、うん、今は良好でどんどん良くなっているそうで明日も行く予定です。3人は病院や歯科医等で痛い経験をしたことありますか、うん、では最後まで放送ちばりよということです、
はい、ありがとうございます。
僕も今本当に珍しいぐらいニキビが、
大
きいニキビが、
俺も気づいたんだけど、なんで、どうしたの急に。
いや、わかんないです。
疲れニキビが
急に出ました。3つここにポンポンポンって、あと4つで北斗七星できる
の
っていう並びが、はい、
私もでも最近季節の変わり目ぐらいで、やっぱはなんつうの、この肌、おでこと、はい、あとこの顎周りというかにバーってできて、で皮膚科行った方がいいよって言われたんだけど、もうやっぱ行く時間がなくて、薬局でそれ用の薬買って塗ってましたけど、うん、1週間ぐらい
で。僕はまず最初にもうニキビできた時はすぐ首里石峰を疑いましたね。
映した
の、俺に何かしたっつあいつはニキビのゴンゲだと思ってる。
力があるの、あいつには。
いや、何もできんよっつって逆に漢方もらうかっつって。
昔この今イボの治療でって言ってたんですけど、ちっちゃい頃に水イボっていうのが、
水イボって
なんかできて、このなんて言うんだろう、
水疱瘡のこと、
うん、肌色のもう本当にぷくっとこう 顔に白いニキビじゃないですけどみたいなのがいっぱいできる病気にかかって、病気なのか何なのか、ちょっとやっぱ触ったりとかすると映るみたいで、自分で触って、
また別のとこ触ったりとかしたり、
そうだからこれを毎回針でプチって潰して、あの
ガーゼ貼って、触らないように
ガーゼ貼ってっていうのを1ヶ月ぐらい毎週行ってた時があって、どんぐらいの期間か、あんま結構覚えてないですけど、小学校 1,2 年生の時、
見た感じデージ膨れるの？
うん、もうなんか本当にイボです。ちっちゃい、このちっちゃい白いニキビみたいな。
白いニキビってない
なんか怪我した後にちょっとこうなったりするじゃないですか。あんな感じのができてて、よくこう潰しに行ってましたけど。
怖。
どうしたいきなり。
俺もね。俺もこの肩に、肩になんかニキビみたいのができて。
はいはいはい。
で一回潰したらそこからなんか変なね、あの、ゼラチンみたいのが出てきて、なんかなと思って、まあ、多分なん疲れとかで出てくるみたいな、あのなんか
帯状疱疹みたいな、
そうそう、ゼラチン自体もこうなんかほら脂肪とかのあんな塊だと思うけど、
そんなのあるんすか、
もう俺びっくりして、なんかこっちちょっとへっこんでるところね、そこから出てきたんだけど、なんか あるでしょ、なんか
これだよ、ね、これ
なんか怖かったよ、なんでこんなところからこんなゼラチンが出てくるんだろう、
ゼラチンなんか言う歯医者はな、
あとね、僕歯医者僕大っ嫌いで、
うん、
あの3年前ぐらいに、うん、あの神経が死んでると、
は
あ、はい、もう神経抜きましょうっつって、うん、奥歯に穴開けて真ん中から、うん、ギュインって、でもあの外枠しかない状態ですよ、
うんうん、
でそっから神経抜くけど、もう直に神経抜くんでめちゃくちゃ痛いんですよ、うん、
はい、
だ麻酔打ちます、1本目打って全然効かなくて、2本目打って内側とこの歯茎の内側と外側から麻酔2本打って効かなくて、もうこの穴開けた患部に直に打ったんですよ、刺すのも痛かったんですけど効かないっつって、その後また外側と内側もう1本ずつ打って5回打ったんですよ、けどもう全然痛み引かん、で一応もう穴開ける治療とこの麻酔打ちすぎたから今日もうやめよう
やめよう、ここまで来て
もう今日これ以上やったら多分持たないから、麻酔ももうこれ以上打てないって言われて、だから一回マセメントみたいな流し込んで蓋してやるから次の治療の時にまたこれ開けて、その時また麻酔打ってやってみようって言われて、もうそれが痛すぎたんでそれから行ってなかったんです、
もう怖くて
もういかんっつって、痛い、あんな痛い思いしたくないと思って、それから3年経ちまして、もう3年の間にこのセメントとかも全部剥がれ落ちて、今もう穴がぽっかり奥歯に開いてて、最近これがめっちゃ痛み出して、
本気ででも虫歯で死ぬ人もいるってよ、
らしいっすよ、
いるの、
だ虫歯の菌が脳に回って死ぬ人とかもいるってよ、
最近こめかみがずっと痛いんですよ、この歯痛いのから、
こめかみが痛いって何
だ、そう、歯が痛み出したら痛い痛いってなったら、この
左、まあ、もしかしたら筋肉の関係かもしれないけど、
左側面からこめかみまでが痛いんですよ、
怖、
偏頭痛みたいな痛みがあるんですよ、それをこの間なんか日付の楽屋でね、言ってたら千草さんに全く同じこと言われて、死ぬ人本当にいるらしいから病院行きなさいって言われたけど、今のところ全然行きたくないっていう、怖すぎて、
怖くてね、
怖い怖い、
てか死ぬ人いるってすげえな、
でも虫歯の菌はすごいらしいですよ、なんか、
いや私も歯医者はな、なかなかね、知覚過敏なんですよ、
近くから冷たいのが痛いとか、そうそうそう、痛いから熱いのが痛いとか、
あ、今まさにそれ、
うん、そう、まあ、だから虫歯が染みてはいるんでしょうけど、行ったらな、多分もう多分怒られるレベルだはず、
うん、いや僕もですよ、そしてこことここも悪いからここも治療するからねって言われて、うん、長いこと通わんといけんくなるっていう
パターン、沖縄来る前に、うん、なかなか行けなくなるだろうなと思って行ったんですけど、
埼玉で
にいる時ね、めっちゃ時間かかるんですよ、
うん、
なんかもうあれがちょっと嫌で、何回通うばみたいな、うん、1回とか2回でなんか風邪とかだったら1回行ったらその次までに大体1週間ぐらいで治る分の薬くれるじゃないですか、うん、なんか歯医者ってもうなんか2ヶ月ぐらい通ってもなんか、
はいはいはい、
まだなっていう、ま、
これね、
だ多分なんかあるじゃない
ですか、最近噂聞いたんですけど、うん、
あ、
このこういう説あるよっていう、うん、一応歯医者でも保険使うじゃないですか、
うん、
保険使うとその1回の施術で数百円とかじゃないですか、
まあそんなにお金かからない、
そんなかからないじゃないですか、うんうんうん、数百円だからわざと半年ぐらい、
ああ数百円でだいたい5000円ぐらいにしようとか、
だから保険使わなくていいですって言って、うん、治療しに行ったら2回ぐらいで治るらしいです、同じ虫歯とかでも、
あ、じゃあもう合計金額としてみたいな、まあ一個の説としてはね、
うん、でもよこれってさ、医者がさ、こんな何つうの、病気を何つうの伸ばすっていいの、
いやだからそれは 言わないじゃないですか。
これはでもね、うちら素人には正直わかんないじゃないですか。
わからないから、だからそういう、まあ、本当か嘘かわかんないですよ。説だから、うん。そういう説があるよっていうのを最近聞いて、うん、確かにそうだなと思って、うん、より僕は歯医者に行きたくなくなりました。
あ、でも都市伝説ですからね。
まあ、都市伝説的な感じの説で、ね、だから、うん、もう、真実は闇の中ですよ。
何かっこよくまとめてるな。
まあまあ、痛み止め飲んで、ごまかしてるけど、一応病院もちょっと、時間見つけてというか、日付終わったらね、ちょっとまとめていろんなメンテナンス的なのも行こうかなと思ってます。
体の。
はい。あの、健康診断とかもね。はい。
健康診断、それ今年受けてないな。
2月に受けるじゃないですか、人間ドック。
あ、2月だ
ったら。では、毎年やってますよね。
そう、年に1回30以上で、まあ、会社とかで人間ドック受けないメンバーが、まあ、大勢みんなで行こうって言って、今年はちょっとあの予約が遅くなったらやっぱ、ね、あなかなか取れないので今年2月
だ。結構さ、うん、そうねって思うとさ、人間ドックやっぱ行く人いるんだよ
な。いやもう増えましたよ。
だってさ、あの俺らその1年に1回やってんだけど、うん、本当に人いっぱいだよな、朝っぱらから、
うん、まあ、大体が8時とか7時半受付とかですからね、
うん、ちゃんと見んなよ。なんつうの、こんなのやるまでは誰、どうせ誰も受けてんだろうと思ってたわけ、健康診断なんてさ、結構みんな、みんな意識高いんだなと思って。
いやもうでも30過ぎて、結構ね、しかも周りとか芸能人の方でも増えてきたじゃないですか、この乳がん、健康診断受けてなかったら乳がんとか、逆に健康診断受けてたのに乳がんな、ね、あの北斗晶さんとかも、そうじゃないですか。だからもうなんかあんなの見たら、
う
ん、しかもも
ういかんと早いうちで、
ちょうど去年の人間ドック受ける前の日のニュースだったんですよ、その北斗晶さんが乳がんって言って。
毎年一応あの人も健康診断受けてて、今まで大丈夫だったのにこの年いきなり見つかって、そう、まあでも早期だったから手術して大丈夫だった。だから毎年の健康診断行ってなかったら発覚しなかったから。
あ、でも毎年受けてたけど、その時は見つからなかったんだって、うん、でだから健康診断受けるこの1年の間にこの乳がんがいきなり出てきて、そうそうそう、しかも進行が早くなったって。
怖そうよ。
だ、毎年行ってなかったら、行くっていう習慣持ってなかったら見つからんかった
っ。見つからなかったんだ。
なんか会見してましたね。怖いね。今まさにちょっと、まあ、不法のメール来たんですけど、木曜日ちゃん、ハイサイツトムです。
はい。
頭、
は
い、思い出の歌を歌ってた、これは LR ですかね。
うん。
LR のボーカルの黒沢健一さんが亡くなったって。
昨日。
はい。うん、俺と同じ48歳、うん、脳挫傷ですかね、で亡くなったってびっくりしましたよ。
LR って言ったら、ね、有名な曲がね、愛の木の宿は今すぐにせめぎ合うロンリーって歌が、ちょっと2人聞いてる？
聞いてはいるんですけど、
この LR っていう人の歌を、うん、まあ、カラオケで歌ってるのとかよくお店で聞いたりとかするので、うん、はい、そうなんだ。48って早いなと思って。若いよね。
なんか
俺昔 LR の人に似てるって言われたことがある。余談だけどね。まあ余談だからもうこのまま話つるしていいです、
うん、なんか、うん、うちおじいさん、おじいちゃんが、母方のおじいちゃんが私が中学生の時に亡くなったんですけど、うん、その時60代だったんですよ、
うん、
でなんかでもその時っておじいちゃんの60代って結構なんていうの、年だなと思ってたんですよ、
うん、
まあ、病気で亡くなったんですけど、うんうん、でも今思えば60って今のうちの親なんだなと思ったら
早いっすよ、
ね、そう早いなと思って。だから、うん、だ今も90とか80とかじゃないですか、うんうん、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、なんか
イメージ、
ね、うん、けど60、その時は自分も中学生だったからそこまでの違和感みたいなのはなかったんですけど、うん、
でもおじいちゃんだったからなっていう、
そうそう、でもなんか自分がその年になったらなんかいろんなものが早いなというか、だし、うん、
で自分にも近づいてきてる
っていう、そうそうそうそうそう、なんか芸能人の亡くなってる人の年齢が、うん、そこまでなんか自分と遠くないみたいな。
わかるわかるわかる、それはわかる。
怖いな。
なんかもう気づいたらさ、うん、俺らのアイドルだった人とかさ、うん、俺らが昔よく見てた人とかがさ、うん、もう結構60とかなってると、うん、ちょっとショック受けるんだよね。
なりますね、
うん、だってもう明石家さんまさんとかでももう60超えたでしょ。
超えてるでしょうね。だって高倉健さんが亡くなった時が結構ショックで、なんかこのずっとね、今まで誰々が亡くなりましたって言っても、うんうん、結構お母さん世代だから、はいはいはい、そこまで、まあ、なんかそうでしょうねみたいな感じだったんですけど、
そうでしょうね
話を、
はい、
高倉健さんとかずっとちっちゃい頃からテレビで見てるじゃないですか、うん、だからなんかなんとなくテレビの中の人でずっといるもんだろうなと思ってた方が亡くなって、あ、なんか人間って死ぬんだなと思いましたね。
あ、もう実感したんだ
ね。実感しちゃいましたね。はい、誰だ、柴田楽さんが若いもんが長生きとか考えじゃねえよ
いや、いいじゃねえですか。
いやでも、はい、
あのメール来てますよ、
うん、はい、
木曜おりちゃん、
はい、
頭のレッツゴー前工場係、うん、今年
触れた
人々の残る物語がいくつも生まれた、
ケーキ食べ出したよみんな、
人々の中に残る物語がですかね、いくつも生まれた、シンゴジラ、うん、君の名は、うん、この世界の片隅に、うん、呪曲の作品たちに今夜新たな名作が生まれようとしている、クリスマスレッツゴーレッツゴー、オゼの魔法使いの頭、うん、いわばマスターオブオゼの魔法使いこと、うん、沖縄現代演劇界において異彩を放ち続ける男、荒垣信也、
恥ずかしくなるな、
うん、新沖縄を変える男が送る最高自信作では、荒垣どうぞ。
え、
いやまたまた、
大丈夫大丈夫、言える言える、
はい、
え、
しょうがないな、のび太くん、うん、じゃあ、一緒に行ってあげるから、うん、今週は、
うん、
作品を仕上げられませんでした、
うん、
今週は
作品を、今週は作品を仕上げられませんでした、
た、
はい、わー、よくできました
すいません
っていうかよ、自分で無茶ぶりやめようよと、
そうだよね、
去年はクリスマスに重大発表と言いつつダメ、
ダメだった、
今年は忙しい時期に自らを痛めるマゾのように台本書き下里ピロンピロンさんみたいに新た的なあれつけるしかないのかなと、さんちゃんもしくはなおたかでよろしくお願いいたします、うん、いやお願いいたします、
お願いします、か
っ この世界の片隅に俺さん荒垣さん聞いてましたか、
聞いてた聞いてた、
番組終わりに荒垣、うん、番組終わりに荒垣さんちで G パターンでも上映しますか、
G パターン
過去出演者スタッフ客ぜ全荒垣で、
誰もいないし俺のドゥーチームにやし、
好きな言葉のふりで大山梨沙と本人の前で答える役者さんが怖いのでこの辺で、
うん、
マットオーバー町田です、うん、PS 君の名は俺さん
全部
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ということで、
まあ、今日も仕上がってはおりません
と、おりませんね、
いつって言いましたっけ、来週
もうこれだってやる、や一発目やったのが11月のあれですよね、あの
何かの
超人で収録放送になるからって言って、だから11月の3日の放送なんですよ一発目が、でましてや収録だったから、まあ、11月の多分、ね、まあ、10月中にその放送を撮ってるんですよね、確か22日あたりに、
うん、
だからもう2ヶ月ぐらい経つ、ね、
またぎになりますよ、
すごいね、
一作目が生まれてから、
生まれてから
すごいね、
すごいね、すごいねじゃねえよ
早く書こうよ、
ヒートを夏の思い出にするか
パターンだ言って
急に差し替え
呼んだよそれはい、ということで、
はい、
ピロンピロン下里みたいに新た的なあれをつけるか、さんちゃんもしくは直高ってきてるんですけど、
はい、
もうここに直高の名前が書いてあることがかわいそうでしょうがない
かわいそう言う
ね、まだ入団 2年も経ってないのに
もうお月になるという、
お月、
もう頑張ってますよね、直高も、
頑張ってます、はい、みんな、
じゃあ、まあ、メールまだあるんですけど、
はい、
その前に、
うん、
CM も行く前に、
うん、しげさん
の差し入れ、
はい、
行きましょうよ、
マックリバーガー、
また来たよ、
マックリバーガー行く、
あー、これあれか、
そうですね、
これ、え、これ何、
これ何なの、
久々だなマック、ちょっとテンション上がるわ、
何て言うの、
これ何、
お、箱のだ、
箱のやつ、箱のやつ、これ何だろう、
ビッグマック、
これ何だろう、マジで、これがあのカルビバーガーかな、
あ、なんかこの前 メッセージ来てました、
そうですね、カルビバーガーとかどれがいいみたいな、あ、みんな一緒か、
みんな一緒です、
みんな一緒、
Tears more to it って書いて
ある。Tears more to it。
Tears か。
全然読めて
ない。なんでしょう。
I'm loving
it。あ、カルビバーガーだ。
カルビバーガーですか。
カルビが入ってます。
あ、カルビバーガーだ。
これが前トモキが言ってた復活したってやつ。
そうそうそう。さあ、ちょっといただこう。
うん。
いただこうよ。
食べたいんでしょ。
お腹すいたんすよ。
カルビバーガーですね。
いただきます。
はい、いただきます。
うん。
わ、すごい。
カルビ。
容疑悪く開けちゃった。箱は開くの、開いた、
この箱下のね、
うまいね、
キャベツも一緒に食べちゃうっていうね、
カルビも入ってハンバーガーも入って、ハンバーグも入って
るね、パティ、ね、肉パティ、
うん、うまい、
これうまいな、あ、
超うまいわ、
頑張れますね、
うん、
今日のパターン頑張れるね、うん、
B パターンね、うん、今日は
B パターン、今日ともき何ですか、
僕は
クイズ
と、
うん、一発目だ、
ソムリすぎる男と、
うん、
嫁の秘密隠し事、
あ、3つ一番多い日だ、
3つある、
忙しい日だ、
そう、忙しい日です、
秋山さんは、
秋山さんは右と左の間でと、
はい、
死ぬほど、うん、死ぬほど君が好きだから、
お、うん、世界観、
あの、はい、 謎と言われました、うん、終わった後に演出家がみんな首かしげてあれはさーって言って寄ってくるっていうね、ちょっとあの前回とね少し変えてみてどうなるかなっていうところなんですけど、
照明を変えていくからね。
今日が2回目ですもんね、 B パターンは。
だもう1週間ぶりですからね、
ドキドキですよ。にしてもうまいな、カルビバーガー。ちゃんとカルビの味が、
カルビは外れないね、
うん、しっかりする、
カルビは外れないやっぱり、
う
ん、
うまい、
うん、
これはうまい、
無言、
うん、
うん、ちょっと待ってね、 CM の準備するからね
でもシアさんは今ケーキを完食しましたよ、
うんって
秋山さんにいただいたケーキを、
うん、
うん、
うわこれはうまい、
はい、よ、
はい、ではまた一旦 CM 行きまして、うん、差し入れも紹介して、
うん、
メールも紹介してやっていきたいと思います、
うん、のんびり、
はい、それでは一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし
は一人、
おひとし、
おひとし、
お一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。俺違うかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
いや大将じゃないわや。くま何の店かや。
面白いの、
はい
マイクあげますって言ったら黙ってもらっていいですか？
12月8日木曜日10時41分になりました、うん、木曜日にジャンプやっております。
はい、
もう差し入れとケーキに夢中ですね。
もうね、もぐもぐしながら、もぐもぐラジオやっております、
やっております。ありがとうございます、皆さんのおかげでございます、
う
ん、
もうおかわりみたいになってるな。次はもうあちらを紹介しましょう。
こちらは、
うん、これは万代さんから、
うん、はい、ありがとうございます。
カスタードとチョコの、いつも万代さんがくれる、
チュラ玉養鶏場の
ブッフェ、カスタードとチョコありますけども、
カスタードでいいですか？
はい、
チョコ。
やった。
いやー、
ありがとうございます。
先ほども言いましたけど、万代さんおしゃれですね、これ。
これね、これ絶対ふわふわのやつですよね。
な、もうだってもう触っててわかるもんな。
これを枕にして寝たい。
あー、わかる。
これでパフパフしたいね。
あー、気持ち悪い。
パフパフしたいな。いただきます。
おいしそう。
うん。うん、
もうこれもう絶対おいしいのもうわかるわ。
粉砂糖が口の周りに。
あー、うま。
うん。
うん。
ね、これはうまい。
シアさん今日疲れてたからね。
そう、甘いのでも甘いの攻撃だ。
うんうんうん。
さあ、そんな万代さんのメール、
そんな万代さんからメール来ております。
うん、はい、そんな万代さん。
トムさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
はいはい。
日付変更戦公演お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。
今年こそ全公演、うん、制覇を目指してます。すで、
うん、
に千秋楽まで残りの見てない公演を予約しましたが、
うん、
1公演はキャンセル待ちになってしまいました。
うん。
うん、
無事見れますように、
うん、
今日は公園で疲れている皆さんに甘いものを届けてます。少しですが疲れが取れますように。明日また見に行きます、
うん、
それでは放送頑張ってください、
うん、
追伸、
うん、
シアさん、
うん、
ズボンの確認はしっかりと。
わ
ー、今年はね、オープニングアクトがねえなって言ってたんですけどね、
うん、
毎年ね、初日、はい、11月27日の日付変更戦のオープニングで、はい、去年は平野さんの太鼓やったんですけど、今年はちょっと、まあ、なかなかスケジュールが取れなくって、
だから何も用意してないなって話を2人がしてるのも横で聞いてたりとかしたんですけど、うん、まあでもオープニングで見事シアさん の、うん、ズボンのチャックがオープニングしてて、
うん、ね、開演してたと
開演
ちゃんと開演しましたけど、開幕してましたね、
開幕しましたけどもっていうのがありましてね
一番前に座ってるお客さんにね、うん、チャック開いてるよって言われて、
そうそう、シアチャック開いてるよって言われてえ、ああってなって
びっくりした、
ま、頭にじゃあ、初日なんでね、公演 の、
この
開幕のご挨拶いただきましょうって言った時に、前にズンズンって出てった時にね、発覚しました。
誰もその挨拶の言葉覚えてないから、
もう全然覚えてない、そのチャックのこと
俺結構いいこと言ったと思うけどね
全然覚えてないです、
覚えてない、
最高でしたね、あれは、うん、はい、
そう、日付変更戦も、はい、もうほとんどが結構キャンセル待ちになっていて、
本当にありがたいことにね、うん、今回はね、本当にいろんな方がたくさん見に来られてて、
でね、またこの去年まではやっぱりその前半がちょっとゆっくりな ペースでこの客入りがというか、
そうです
ね、お客様が来るペースが、うん、で後半にやっぱ一気にドーンってきて、うん、なんかもうずっと満席みたいな最後の週、うん、とかっていうのがなってたんで、まあ今年もね一応この SNS の
早め、ね、
はい、うん、告知でやっぱ最初の週とか、うん、まあ、例年で言えばちょっと空いてて、うん、おすすめですよって、うん、早く全部制覇しちゃって、うん、あとはアンコール公演を楽しみに取っとくのはどうですかみたいな告知をしてたら、うん、今年はまあ初日から
結構ね前半初日もだし、今までも平日で満席立ち見とかも何回かあった状態で、
今週の月曜日もね頭満席でしたし、うん、月曜日で
一応今日がまだ若干ではありますが、はい、予約が取れると
若干ですけど、ね、
で9日明日ですねと、うん、もう10日の昼夜と11日の夜、はい、13日の夜、まあ、夜公演です、うん、平日公演ですね、あと18日の、まあ千秋楽、はい、昼公演がすべてキャンセル待ちになってますね。11日の夜がキャンセル待ちもの人数もすごいことになっていて、
何名ですか、
まあ、ちょっと 今の時点は分かんないですけど、今日の朝の時点では16人
がもうキャンセル待ちをしている
ので、最終日
11日の夜が、うん、なのでちょっと今もうキャンセル待ち自体もごめんなさいと予約ストップさせていただいている状態なので、うん、じゃあもう今日もし来られる方は今日かあと11日の昼と12日の昼、うん、昼じゃない夜、うん、と15日の、木曜日の夜、うん、と17日の土曜日が一応今のところ昼夜が予約可能なんですよ。この千秋楽というかアンコール上演、
うん、あれれ10
なので、もしね他のパターンが見たいかったけど見られないっていう方は17日がこのアンケート上位10作品のよりすぐりの、はい、うん、はい、作品になりますの で,
なっておりますので、
ここすぐ押さえた方がいいですね、
はい、もう残席わずか、まあ、Facebook の方でいろいろとね
告知、ね、
予約状況を出してるんですけども、残席わずかなところは10席以下なので、うん、本当にもうすぐ埋まってしまう、
うんうん、今日が少し空いてるということで、
もう毎日このスタンプが、ね、スタンプじゃないや、誰々さんがなんかコメントしましたが怖いわけよ。
そう、秋山さんがねこの日付変更戦の演者全員の LINE、うん、ね作って、うん、そこのノートにこの予約
が入ったら書くっていうのをやって、はい、
コメント欄に予約入ったら入れてくださいっていうのをやってるから、うん、全部秋山さんに通知がいくんですよね、うん、その40何人が書き込みして、で
毎回こう見るんだけど、もうさ、もう数数えるのが大変だし、
まあ、
もう本当に残り10席とかってやって、ちょっと本番1作品出てきて戻ってきてパッて見るともう終わってるとか、もう逆に過ぎてたりとかね、う
ん、みたいですよ、うん、
なので
本当に早めの、
はい、ご連絡を、
はい
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。あと追伸、まあ、うん、追加のメールで万代さんから、うん、万代です、うん、シアさん、Tポイント貯まってますかという、
あ、そうだ、年末に
年末に T ポイントでおごるというお話しましたね、
はい、どんなです、
あのね、うん、最近っていうかもう全然出すの忘れてた、この話を聞くまでね、なので、うん、多分12円くらいじゃないんじゃないのかな
何をおごってくれるんですか
T ポイントで買おうとしてない、
うん、僕ね今 T ポイント結構貯めてて1000ポイントは超えてますね。
あら、じゃあ1000円分、
1000円分は使いますね。
すごい、なんだよ、みんなすげえな。
ここ2ヶ月ぐらいで多分400ポイントぐらい使ってるんですよ。
ちょこちょこ使ってんの、
はい、う
ん、
この端数切ったりとか、
あ、なるほど、ね、
200円ぐらいだったらポイントでいけるかなとかで使ってて、まだ1100とか残ってるんで今。
私もでもどんなかな、 T ポイントは
ちゃんと細かに
使っちゃいますね。なんか、うん、私毎回ローソン、マガマチの近くにローソンあるじゃないですか、はいはいはい、で差し入れをポイントで買うってなんか別に決めてるわけじゃないけど、なんか今日お弁当出ないけど誰々が早く入ってるからっつっておにぎりこう買っていくときにそれをポイントで買うっていう、
お
もうやってるから、たまりはしないですけど、
あ、なんかいいねそれ、
う
ん、
でもそれをその時に買えるぐらいそれまでに貯めてるというか、
貯めてるというか結構やっぱその間に自分がコンビニでご飯買ったりするんで、うん、貯まってるんですよね意外に。
ちゃんとこまめに出せるのがすごいよね、お二人とも。
僕、まあ、その携帯のカバーのこっちに入れてるので、
私財布の中に入ってるからお金と一緒に普通に出しますよ。逆にみんなどこに入れてるんですか。
じゃあ俺も財布と一緒に入れてるけど、うん、なんか出すのがめんどくさくて。
へー、別に、
うん、別に
ですね。なんかほら電子財布みたいにさ、
電子財布
ポイントカードもさ、こうねってなんか当てたらいいんだけどね、
まあ、自分でねピッて当てたらもうスキャンしましたって、
そうそうそう、
言ってくれたら、
なんかこれ出すのがね、うん、
ローソンにいるのにTポイントを出してしまったりとか、
あー、たまにある。逆とか、
ローソンは何だよ、ポンタ
カード。逆もあり、ローソン、ファミマにいるのに ポンタカードを出してしまった時のあの店員さんとの一瞬の気まずさ、う
ん、店員さんがすいませんって
言わないわけよ。なんかこっちじゃありませんとは言わないんだよね、うん、お客様みたいな、気づいてみたいな、
お客様すいませんってあの俺らの視線をこの台にカウンターに置いたカードの方に向けるようなちょっと手をこうや下の方にやってる。
こんまけせ
あれの時の気まずさ、うん、あすいません、うん、
ああすいませんあこっちでしたつってやるね。
浮気がちょっとバレた時みたいな、ね
あるあるね、
変なね、
あるある
浮気がバレた時の
いやいや違うんだあれはあの妹なんだよっていう感じの
変なね、変な話するっていうのがありますけれども、
先週の逃げ恥でもそんな感じのありましたね、
はい。21日かな深夜さん、あ22日か木曜日の放送で深夜さんが何かしらおごってくれるっていうね、
Tポイントでね、
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 Tポイントで買ってくるよ、
はい、さあ、メールもう一つ読みんでいきます、はい、木曜オリジンチャンプル、はい、劇団大勢の頭と、うん、桜小町と
うるさい
周りくどいともき、うん、そしてラジオの前のぐすよ中華なびら劇団大勢伊豆健康戦のために、はい、債務超過に陥りそうな中年芝居太郎博士で
ございます。
そんなことはないごめんなさい、今日のテーマは頭にクレームを伝えるでしたね。いや誕生日おめでとうを伝えるでしたけど、
ね、ありがとうございます。
A、うん、帽子と頭、なんで帽子、帽子
まで来た、うん、
今年こそは、うん、7500両で済ませようとしてたのに、強楽、うん、から強襲されて、うん、おかわり入れてもうたやないかい。なんやかんやで1万両超えてもうてるやん、うん、今年の暮れはおぜ貧乏で終わるのか、うん、どないしてくれんねん頭、うん、ヤシがいい、うん、いいよいい、うん、秋山ひとみはいい、
ありがとうございます、
うん、死ぬほどひとみが好きだから、
あ
かっこ笑い
笑い、
ともきもいい感じになってきたね、うん、トイレット物語笑いと、うん、深夜は、うん、あ頭は、うん、ぐすよまたやーさい
なんでない
いただきました。そう、日津健康戦も、うん、博士見に来ていただいて、
ね、だから多分6パターンプラス千秋楽、うんうん、まあ、多分7500円っていうところで、ね、
おかわりです
あるんですけど、うん、A パターン見終わった帰りに、うん、もうなんか次 A パターンいつっつって、うん、土曜の夜ですねっつって、もう入れといてって、もうその時点でキャンセル待ちだったんですよ、うんうん、キャンセル待ちですよっつったらもういいから入れといてって言われて、
うん、そう、そしてその夜にこのアンケートを見たら、うん、博士って書いてるアンケートが出てきて、うんうんうん、裏面にもう京楽さんに、うん、京楽この野郎っつってぶっ込んできやがってみたいなふざけんじゃねえよっていうなんか殴り書きしたようなメッセージが後ろにデカデカと書いてて、
A パターンの多分最後の作品ですね、で桜に京楽を
っていうやつ見て、でその後にね、あのガナーベースにも来てたんですよ、もうその時にもずっと言ってましたね、今年は京楽になっつって、もうずっと言ってました。
あらさ、でも京楽さんの作品はね、その桜に京楽をか、うん、あれはやっぱ見た人は結構インパクトありますよね、うん、作品的にも。
あれね、一応照明やってるんですけどね、だから怖いですよね、うん、なんかもう変な言い方、なんかもう感情のお芝居だから、うん、京楽さんどこ立つか正直分かんないんですよ。
あら、そうなんだ。なん
かたまに立ち位置が変わったりとかするんで、ちょっと確認しながらとか、なんかあそこまで盛り上がって、コントとはまた違う緊張というか、うん、コントもコントでタイミングがあるから失敗できないけど、うん、感情のところで失敗したら、
まあな、
もう一気に冷めるじゃないですか。
冷めるな。
だからもうなんか A パターンは怖い。
A パターンは怖い。
A パターンは怖い。
裏方の話
ですね。ね、しかもね、そう。ね、あの泣けないじゃないですか、あんまりこっちが感情移入しちゃって、うん、泣いて失敗したらそれはそれなんで、
まあね、
もうなんかすごいドライな目で見てます、
うん、いや俺はもう毎回後ろで聞いてんだよ、後ろで聞くだけでもあれはね、あの泣ける話だから、
うん、泣かないでしょ、
泣く、
おい
泣いてたの、
へえ、年取ったんすね、
うん、年取ったなって本当に思う。
だ去年1位だった京楽さんの作品の10数えるってやつだったじゃないですか、 あれは僕もうすぐ裏で聞けたんです。
あ、まあ、順番的に
余裕があって、もう最後のこう、演目であれやってて、うん、裏で聞いてて、うん、裏でショーと一緒に聞いてた、ショーがもうグスグスいって泣きそうになって、
ショーはもう投資の時から泣いてた
から、ね、もう投資の時から、
あら、そうなの、
みんな台本持ってまだ読み合わせぐらいでやってるのに、
初読みぐらいの時から
も、初読み時ぐらいでもう泣いてて、
このタイミングで、このタイミングで、
お疲れ様です。
なんか今ちょうどメールで名前呼ばれたからかな。しかもあと3分くらいですよ。
そうなんですよ、琉球ドラゴンこと、
ボッシュさんが
マジこんな美味しいもの食って、
いや毎回じゃないでしょ、今回本当にたまたまです、
今日は本当に豊富な、
でもあれですよね、今来たということは僕にプレゼントを持ってきたということですよね。
今日誕生日、
この流れがあったんですけど、
前平ボッシュです、
はい、よろしく
お願いします。
急に、はい、いらしてくれました。
いきなりクーラーつけ出す
なんでか
何
誕生日、いや今日、まあ、
先週がなったんですけど、まあ、ちょっと先週お祝いができなかったんで今日、
いやもう3日過ぎたらお会
いやっぱ事故ですか、ないよ誕生日は事故、これはまた、
これはリスナーさん
で、はい、リスナーさんです、は
い、いつもありがとうございます、
いや本当にありがとうございます、はい、しかもこれは予告差し入れですからね、うん、先週の時点でメッセージいただいて、ね、来週差し入れ持っていきます、何がいいですかっていう感じ
で、いやでもあれですね、入ってきたら本当ちょっと一瞬ピリッとします
ピリッとするとかそういうこと
じゃないですけど、大城さん入ってきたんかなってみたいな、うん、代表だったから一瞬ちょっと2秒ぐらい見つめましたね、
僕が喋ってる時にあのシアさんの視線が僕の右側から左側に流れていくっていう、何をそんな凝視してるんかなって思いながら喋り続けてたらドアガチャって入ってきたんで、そうまあね、それで
いや楽しそうで、
いやいや、ありがとうございます、
何かをごまかそうとしてます
よ、ね、いやいや楽しくさせていただいております
。今日何かあるんですか、今から木曜オリジンアワーに出られるんですか、
うん、
あれオリジンアワーの方に、
いや出ないね、
あ出ないですか、
しゃべり
アワーの方には出ないですけど、いつもチャンプルの時には本当に飛び込みで来ていただいて、はい、しゃべっていただきますけども、
俺さん、キューグシカワシの俺さんから、ツイキャスで、ラカキさんは毎週ドラゴンさんの文句しか言わない、
いやいやいや、こんなこと言うから俺怒られるんだよ、そんなわけないじゃないですか、俺ほどね、こんな忠義を尽くした男がいない、
公で愚痴ずだ、直接本人に言いなさい、
言うわけないでしょこんなのやめて、俺さんも本当
久々にむせてますね、
久々にむせましたね、
しやなしですよ
はい、ということで、
はい、日付変更戦ももう半分を回る感じですよ、
う
ん、
もう来週で終わっちゃうので、本当にね、見に来てない方は本当に遊びに一度来てください、うん、お願いいたします、はい、
今日もこの後8時から, 時から、B パターンの作品、はい、B パターンも今日2回目でもあと1回しか公演なくなるという感じですね、はい、ぜひぜひ
遊びに来てください、
よろしくお願いします、18日までね、あと今日あの笑わないともやってますので、ね、うん、はい、
どちらか行ける方に、
はい、そうですね、どちらかぜひぜひよろしくお願い、まあ、どっちもね会場近いので、うん、はい、
でも両方行くのは時間的にちょっと難しい
いや、そうです、
あっちも8時でしょ、確か
7時半とかですね、開演が、
まあ、それぐらいの感じでございます、う
ん、はい、お願いします、
はい、まあもう本当に大きな告知というかね、はもう本当に今日付がもうあと18日までありますので、ぜひぜひ皆様早めに空いてる残りわずかのところ連絡して予約していただきたいと思います、はい、というわけで、ドラゴンさんも、いやドラゴンさんも来ていただいたんですけど、
みんな右側見ようよ、
もう時間でね、あの終わっちゃうので、お別れしたいと思います、本日のお相手は、今日は前半ありがとうございました、ともきと、
はい、日付変更戦頑張ります、荒垣信也と、
はい、劇直瀬から秋山ひとみでした、ありがとうございました、ごめんなさい、
ともきと
信也と
秋山ひとみと
琉球ドラゴンでした、
ありがとうございました、すいません、
メッセージ
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。